祇園祭ウォーク2019。この番組は FM79.7 メガヘルツ京都三条ラジオカフェがお送りする祇園祭特別番組です。毎年一つの山鉾町を中心に祇園祭を支える人々の声と祇園祭の今をお届けします。ナビゲーターは私山田昭弘です。よろしくお願いします。改めましてこんにちは、山田昭弘です。早いものでまた今年も祇園祭のシーズンが季節がやってまいりました。もうすでに各町内では切符入りを済ませているところが多いわけですが、これから7月の終わりまでさまざまな行事神事が、京都の街中で展開されると、いうことで、まあ、皆さんもワクワクしてるんじゃないかなと思いますが、今日は祇園祭って一体何なんだろうというようなお話と、それから、まあ、日程ですね、ざっくりとした、まあ、山鉾巡行の日程、あるいは、その前に行われる宵山のことなんかは、まあ、普通の、ね、テレビとかいろんな情報源であると思いますが、祇園祭は7月の初めから7月の終わりまで1ヶ月間さまざまな、行事が行われます。まあ、その皆さんあんまりよくご存じない行事なんかもちょっと、紹介しながらお話ししたいなと思うんですが、まず祇園祭って一体何のためにやってるんでしょう。これはですね、正式には祇園祭の名称は祇園御霊会っていうんですね。で、祇園っていうのは八坂神社、八坂神社っていう名前は明治になってからそれまでの祇園社っていう名前が仏教なんか神道なんかよう分かれへん紛らわしいからなんか違う名前にしなさいっていうことになって、まああの辺八坂の塔とかありますよね。で、八坂っていう言葉は八坂っていうこう栄えるっていうそういうイメージもあって、これがええやないかということで八坂神社になったわけですが、それまでは祇園社って呼ばれてました。で、そこに祀られてる神様は普通の日本の、天照大神とか、そういう神さんじゃなくて御頭天王っていう聞き慣れん神様、牛の頭の天の王様って書くんですよね。で、この人はもともとはインドでお釈迦さんのお城を守るガードマンをやってはった。で、だけどその後中国に旅に出る。で、中国のいろんなところを旅してある村で、そこに庶民将来っていう、これは親切なええ人なんです。で、そのお兄ちゃんっていうのがあんまり良くない人で、旅人に扮した御頭天王はお兄ちゃんの家にまず行きます。ちょっと宿を貸してくれませんか。な、剣もほろろに断られる。で、しゃあないから弟の庶民将来さんのところに行ったら、どうぞどうぞこちらへこちらへともてなしてくれた。で、実はこの御頭天王っていう神さんは病気を流行らせたり流行らせなかったりする力を持ってる神さんやそうで、で、親切にしてくれた庶民将来さんの家族にはちょっと秘密の話があるんやけど、この草を輪っかにしてこれを腰につけときなさい。で、これがあんたらの庶民将来さんの家族の証やから。で、これからこの村にはえらい病気が流行る。この印をつけてる人だけが病気にかからんと助かるからって言うんです。で、ほんまにそういうことになってしまった。で、お兄ちゃんの家族も含めてみんな死んでしもうたという、こういうえぐい話が中国に伝わっています。で、一方平安時代の京都、それまで、まあ、奈良の都があって、で、奈良の都はどうかな、で、ちょっと都移りもしようかなということで、長岡に長岡京ね、今駅の名前長岡京ありますけど、あそこに都を作ろうとしたんです。だけどあんまりうまいこといかなくて、で、現場監督の人が暗殺されたりして、まあこれはあんまり原因良くないなということで、 この京都平安京を作るということになりました。で、平安京が公式にできた年が794年ということで、鳴くよウグイス平安京ということになりますが、その平安京、たくさんの人がいっぱい集まって住む大都会です。そうするとどういうことが起こるかっていうと、昔は上水道も下水道もちゃんとしてない、ね、で冷蔵庫もない、ペニシリンもない抗生物質もない、そういうことになるともう病気が流行りやすいし、流行ったらもうものすごいパンデミックになるわけです。大流行になる、たくさんの人が死ぬ。でそういうことがたびたび起こる。また大雨が降って鴨川とかが溢れて洪水になる。で、あるいは京都だけじゃなくて他の地域で風水害とか地震とかいうのがたびたび起こる。で、これはまあ今も変わらないわけですね。で、そういうことが起こるので、これはきっと御頭天皇が起こった春に違いないということで考え出されたのが御霊会、御頭天皇を慰めるお祭りというのが最初、863年に最初の御霊会が行われたそうですが、今から1150年前、869年に初めておみこしを出し、3基出して、で、鉾を66本立ててお祭りするっていう、鉾とみこしのお祭りとしての祇園御霊会が始まったということで、皆さんのお家にも配られた市民新聞の表紙に、祇園祭り1150年って、まあ、今月号、6月号ですか、書いてありましたけど、まあということで、1150年の歴史があると言われているお祭りです。ただ最初の頃の鉾っていうのは今みたいに大きな鉾じゃない、普通の槍です。普通の槍、人が持って、戦で使う槍、それにちょっと飾りをつけたものが当時の鉾。でもその後その鉾がどんどんどんどん大きく長く重くなってきて、今も京都のあちこちの神社には長さが5、6メートルある竿の上に飾り金具をつけて、で途中に鈴をつけて、それを男衆一人が持って、でカンカンカンカンって鐘鳴らしながら歩く剣鉾っていうもんがありますが、そういう形に多分平安時代の間になってきた。だけど室町時代ぐらいになってくると町人の財産というか商売がものすごい繁盛して、裕福な町内がいっぱいできてきます。でそういうとこではソ連までの剣鉾では満足できなくて、もっと大きくしようということで屋根をつけて台を作り、でその上に鉾を乗せ、で最初は担いでたけどそれでも重すぎるので車をつけてゴロゴロと行くようになると、今の引き山とか鉾の形が室町時代の間に出来上がっていくと。で室町時代の末期に、京都の様子を描いた洛中洛外図屏風っていうのがたくさん残ってますけど、その多くに祇園祭りが描かれています。でその様子っていうのはほとんど今の祇園祭りと変わらない。だから少なくとも500年ぐらい前には今のようなお祭りの形ができたらしいと、いうことなんですね。まあ、ただその後にっていうか、それと並行して、鉾以外に山っていう、この山っていうのはお山の形、竹の籠に緑とか赤の毛線をかけてお山の形を作って、でその上に松の木、大志山だけは杉の木を立てて、お山のミニチュアを作る。でそこに神さんが降りてくるっていう思考で、作られたもんですが、それは台が舞台みたいになってて、そこの上にいろんな出し物を出す。で 今だと例えば室町通りには、北から円の行者山、黒主山、恋山、山伏山、そしてずっと、下って、今年 特集させていただく白楽天山というふうなものがありますが、それぞれその頃に流行った日本の物語、中国の物語、あるいはお城内に祀ってる神さん、まあいろんなものを載せて、初期の頃は毎年どういう出し物を山に載せるかっていうのは毎年町内で相談して変えてたんです。その時に流行ってるもの、受けるものっていうのを載せるという形でしたが、いつの頃からかここの町内はこの出し物というふうに固定されるようになってきました。さて、山鉾のお話をしてまいりましたけど、実はですね、山とか鉾ばっかり一般のメディアではクローズアップされますが、祇園祭りの本当の本当の主役っていうのは山とか鉾じゃないんです。祇園祭りは八坂神社の五頭天王さんを慰めるお祭りで、山とか鉾には五頭天王さんは乗ってない。まあもちろんそれぞれの山鉾の会所長家には五頭天王、あれは祇園社って書いた、八坂神社って書いた掛け軸を掛けます。ただ山鉾それぞれには御霊は、五頭天王の御霊は乗らない。じゃあどこに五頭天王いてはるかっていうと、おみこしなんです。で、祇園祭りのおみこしっていうのをご存じない方も多いかもしれませんが、なんといってもこのおみこしが祇園祭りの主役、ここは大事ですからよく覚えておいてください。で、そのおみこし、三基おみこしがあって、五頭天王の、日本に五頭天王が来て、スサノオノミコトっていうのはその五頭天王の日本名やということになってて、そのスサノオノミコトが乗る中御座っておみこし、それからその奥さんの串稲田姫っていう方が乗る東御座、そしてお子たち、8人にお子たちがいるんですが、八柱の御子神が乗る西御座、この3つのおみこしが山鉾の巡行、先祭りの巡行が行われた7月17日のその後夕方に八坂神社から出てきます。そして、河原町通りよりも東の方の町をぐるぐるぐるぐる巡行して、そして皆さん四条通りの新京極を南へどんついたとこの向かい側、南側のとこにお旅京都っていうお土産物センターがあるのご存知でしょうか。このお旅京都っていうお土産物センターが、お祭りの時はあら不思議でもないですが、綺麗に片付けられてすっからかんになって、そして神さんを迎えるしつらえ、提灯とかいっぱい釣ってキンキラキンにして、紅白の幔幕を張り巡らして、そしてそこに7月17日の夜、三基の神輿がやってきます。つまり先祭りの山鉾巡行っていうのは神さんをお迎えするためのお祭りで、神さんがお神輿に乗ってやってきます。そして24日に後祭りの巡行がありますが、これは神さんのお神輿が帰る前のお祭りということで、主役のおみこしが神社、八坂神社から町に来る前、そして、町から神社へ帰る前にそれぞれ山鉾の巡行を行う。これが祇園祭りの大まかな全体像ということになります。さて、祇園祭りの、あらあらの姿、ご理解いただけましたでしょうか。ちょっと疲れたので、この辺で音楽でも聴いていただこうかなと思います。まあこれ恒例になってますが、なんて言ってもその病気を防ぐ、悪霊を退散させるということで、この愛の音楽はレイ・パーカージュニアのゴーストバスターズでいきたいと思います。祇園祭りウォーク2019、引き続きお楽しみください。はい、ゴーストバスターズお聞きいただきました。まあ祇園祭っていうのも、まあ昔はゴーストバスターズやったわけですよ。まあそのなんでこんな病気が流行るの、なんでこんな災害が起こるの、 これはきっと悪い神さんというか、そういう神さんが悪いわけじゃなくて、まあ、人間が、まあ、たるんでるから、神さんが怒ってはる、いうことで、その神さんを、おみこしに乗ってもらって町へ来てもらってお囃子とか聞いてもらって、気持ちになってもらおうかなというのが、まあ、昔のこの祇園祭りの始まりと、いうことなんかなと思います。まあ、もちろん昔の人もそんなことしても聞くんか聞かへんのか分からへんとは思ってはったと思いますが、でももう病気は流行るわ、地震は起こるわ、洪水は起こるわ、なんかしないと収まらない、人が納得、皆さんが納得しない、だからやりましょうということになったんやないかなと思います。さて、その祇園祭りですが、まあ、7月の初めから7月の終わりまであると言いますが、まあ、メインの行事は先ほど言いましたように7月の17日、今年は水曜日ですね、7月の17日にまず山鉾巡行の先祭りがあって、でその夕方におみこしが町へ出てきて、で1週間お旅し、そうさっきあのお旅京都のお土産物センターのところ、そこは八坂神社四条お旅所、神さんが旅をして、泊まらはる旅館ですね、お旅所って言うんですけど、そこに1週間おみこしがとど、まって、まあ、だから その間は八坂神社には神さんはいてはらへんわけです。でだからみんなお旅所に行って神さんにお参りをする。そして24日の朝に今度はおみこしが帰る前に後祭りの山鉾巡行をする。そしてその夕方にお旅所を出て、今度は西の方、もうほとんど千本通りまで行きます。で、西、北は二条通りから、南は松原まで、そして、という、そして千本通りあたりまで、巡行するんですが、その途中三条の大宮のところに三条悟空社っていう、これは昔その最初の頃の祇園祭っていうのは、今の八坂神社っていうのはまだあそこになくて別のところにあったんですけど、でそこから出たおみこしがどこ行ったかっていうと、今は四条新京極の、お旅所行きますが、その当時平安時代の初期、869年に始まった時は新千円っていうところに行ったんです。でそれはどこにあるかっていうと、お池通りの、今は お池通りの大宮のあたりに大きな池、今で言うと二条城もそっくり飲み込んでしまうぐらい大きな池があって、でそこに、雨を降らす龍神さんが住んでる、いう伝説があって、そこで雨乞いのお祭りをしたのが最初で、その新千円があったその南の岸辺のところっていうのに、今かつての岸辺のところに今三条悟空社っていうところがあって、でそこでも、そこは由緒のあるところですから、そこでもお祭りをして、そして三基のおみこしが全部勢ぞろいして、そして三条通りを大宮から寺町までほいっとほいっとほいっとほいっとほいっとほいっと言うてきて、で寺町通りをほいっとほいっと言うて四条まで行って、そして四条通りをほいっとほいっと言うて、八坂神社に帰らはると、まあ、これが24日の、夜の8時から10時11時ぐらいまで、かけて帰らはるわけです。さてそのメインの山鉾、そしておみこしのお祭りの前後にさまざまな行事があります。で一番最初にもうすでに6月のうちから進んでるのが、各町内山鉾町でちまきを作る。これね、ちまきの、ちまきって どういうもんか、まあ、皆さん分かりますよね。あの笹をこう細長い円錐形にこう巻いて、作った、ほんまはあれお菓子なんですけど、お菓子というか食べ物、あの米粉を練って、で あれに笹に包んで蒸して、食べる、まあ、保存、昔の保存食、ウイロみたいなもんです。で だけど祇園祭りのちまきには食べれるちまきは入ってません。毎年なんか話題になるんですけど、剥いてみたら何も入ってなかったっていう、あれは入ってないんです。で、その笹を巻いたものは山鉾連合会を通じて町内に、注文した本数だけ届きます。で、それが6月の半ばなんですけど、で、その後町内でそれぞれの山鉾の由緒とかご利益とかを示すお札とか、縁起物とかをつけて袋に詰める作業っていうのをそれぞれの町内でします。で、今年、特集します博楽天山はもうすでに、先日6月21日に、もうその作業は終わってます。ただちょっとね、困ったことに今年はちまき を作るための笹があんまり数取れなく、量取れなくて、白楽天山は2500本注文したんですけど、その半分の1250本しか来なかった。だからこれはここだけの話ですけど、今年はどこ の山鉾町もちまき少ないと思います。だから例えば先祭りだと14日から宵山始まりますけど、14、15、16と進むにつれてだんだん在庫がなくなってきて、もしかしたら16日の夕方にでも行こうかなと思って行ってみたら、もうちまきおまへんえって言われるかもしれないです、まあ、ちょっと注意した方がいいかもしれません。で、そのちまき作りは、まあ、6月の終わりから、6月の頭にかけて各町内でそれぞれの都合でやりますね。みんなで広いところにみんなで集まってやる場合もあるし、各ご家庭に50本ずつ100本ずつお願いしますって言って配ってまた集めるとか、そういうやり方をするところもあります。で、ちまき出来上がりました。で、7月に入ると1日から3日ぐらいにかけて切符入りっていう、それぞれの山鉾町がお祭りモードに入る儀式をやります。まあ、これはそんな込み入った儀式でもなくて、町内の主だった方、いわゆる山鉾の保存会っていうのが各町内にありますが、保存会の役員さんなどが集まって、清掃して集まって神棚の前で祇園さんの神さんにお参りをして、そして、これからお祭りに入るということを確認し合うと、まあ、その時に今年のお祭りでこういうふうな役割分担でこういうふうな段取りでしましょうねっていう相談も一緒にしたりします。で、2日の日には朝に、市役所の、市議会議場でくじ取り式っていうのがあります。これは巡行の順番をくじ引きで決める。そしてずっと来て10日ぐらいから本格的になってきます。10日には先祭りの鉾を組み立てる作業が始まって、それから夜にはおみこしを蔵から出して四条大橋鴨川の橋の上で、鴨川の川の水で清めるっていうみこし洗いが行われる。そして11、12、13と鉾の組み立て、山の組み立てが進んで、12日、13日には鉾の試運転、引き染めって言いますが、が行われる。で、この引き染めはですね、行ったら誰でも引かせてもらえる。ただし荷物は持てたらあかん、両手が空いた状態で写真も撮ったらあかん。いや、怒られますからね。でも誰でも引けます。子供さんもいっぱい来るんで、まあ、子供さんを押しのけて大人げないことはしないように。そして14日から先祭りの宵山が始まり、そして翌日17日巡行があり、そしてその先祭りの巡行が終わると翌日から後祭りの山鉾の組み立てが始まります。で、それは同じように、18日から組み立て始め、19日で20日と、で20日の日に、新町通りを中心に引き染めがあります。で、24日、じゃない21、22、23と後祭りの宵山があって、そして24日に巡行、そして夜に24日の夜におみこしが帰ると、まあ、これが祇園祭りの、主だったスケジュールということになります。で、月の終わりまでっていうのはその後、巡行終わってから28日に今度はおみこしを蔵に納める前にもっぺんみこし洗いをします。これ夜の8時頃に、まあ、10日の日も一緒ですけど、中御座のおみこしを、 東御座の、人たちが、芝家の人たちが、担いできて、で、橋の上で清める。で、最後の行事が、疫神祭。これは、先ほど、御頭天皇に親切にして助けてもらった、庶民将来さん。この庶民将来さんを祀ってる神社が、祇園社、八坂神社の、西の楼門石段を上がってすぐ右側のところにあります。で、そこで、血の輪、大きな血の輪を作って、血の輪っていうのは草をこう編んで大きな輪っかにするんですけど、で、それをくぐって、みんな健康で安全に暮らせるようにっていうのを、祈ると。で、みんなでその、草をちょっとずつもらって帰って、それで自分で輪っかを作って家にかけとくと厄除けになるという、そういうものです。というふうな、ことで、駆け足ですが、祇園祭り、ぜひ今年もお楽しみください。まあ、天候だけが心配ですけどね、梅雨明けも早く来てほしいですが。さて、ラジオカフェでは、祇園祭りウォーク2019ということで、この後、10日水曜日、午前9時からお世話になります、白楽天山さんということで、白楽天山のご紹介をします。そして、17日水曜日の11時から11時30分には、白楽天山を追いかけてということで、巡行の生中継。そして、24日水曜日夜の8時から8時半には、ホイット観光祭ということで、おみこしの生中継をいたします。そして、7月31日水曜日、午後の7時から7時30分までありがとうございました白楽天山さんということで白楽天山の祇園祭りを振り返って、総集編という形で、お送りをしたいと思っておりますということで、お囃子が聞こえてまいりました、まあ、皆さんも、まあ、宵山巡行だけじゃなくて特におみこしをぜひ見ていただきたいと思いますし、いろんな形で、祇園祭りを楽しんでいただけたらな、また機会があれば参加していただけたらなというふうに思います。では次回、7月10日の朝に、またお目にかかりたいと思います。ありがとうございました。次回をお楽しみに。